ここで令和4年12月6日現在の会派名と略称をお伝えします。自由民主党杉並区議団は自杉、杉並区議会公明党は公明、杉並区議会自由民主党は自民、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党無所属クラブは立無、命平和クラブは平和、自民無所属維新クラブは無為、都政を革新する会は革新、勝利の会は勝利、杉並ワクワク会議は杉は、共に生きる杉並は共生、杉並を耕す会は杉公、無所属は無、自民党は自。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月16日から21日に24名が質問しました。その用紙をお知らせします。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。なお、質問を女性が、答弁を男性が担当します。物価高騰対策を最重点に、区民の声を生かした予算編成を。質問者は、楠山美希、共産。来年度予算編成の最重点、最優先課題として、物価高騰対策に取り組むことを求めます。
区民生活は危機下にあるという認識を持ち、区民生活を最優先に考える予算を示せるよう、全力を尽くしていきます。
家賃助成、高齢者の補聴器購入費助成の実施、就学援助の拡充、給食費の無償化に向けた検討を求めます。
家賃助成は、令和6年度からの実施に向け、令和5年度に検討。補聴器購入費助成は、実施に向けて検討。学校給食の無償化を含めた、保護者負担軽減については、検討組織を設置しました。
区民意向調査で、前区長が進めてきた児童館廃止や、西荻窪駅前再開発、道路計画に厳しい批判が多数寄せられました。こうした意見を受け止めるべきです。
これまで以上に耳を傾け、新年度の予算編成に当たっていくことが大切と考えています。
都市開発関係の税金投入について、必要性、緊急性、妥当性を厳しく精査してください。
区民との対話を経て、地域ごとの現状や課題を的確に捉え、事業に取り組んでいきます。
シニア世代の生きがいづくり、地域がつながる居場所を望む。質問者は、井原太一、自杉。悠々館はどのように使われているか、現状と利用状況を、および課題を確認します。
登録団体の活動に加え、高齢者の社会参加を推進する各種講座等、様々な事業を展開してきました。その結果、利用者数は平成20年代には年間40万人台で推移しましたが、近年大幅に減少しています。また、施設の老朽化や、夜間の時間帯の利用率が低いこと、世代を超えて地域の人々が交流し、つながりを作るための場とすることが大きな課題です。
安心して気兼ねなく集える場所があると、人の輪が生まれ、人生が豊かになり、健康にもつながります。 区の見解と取り組みをお聞きします。
地域共生社会に向け、世代を超えて地域に人同士が交流し、つながりを作るための場の確保が重要と考えており、その実現に向けた取り組みを進めていきます。
多世代が障害の有無にかかわらず集える地域がつながる居場所づくりは大変重要です。区の今後の展望をお聞きします。
世代の違いや障害の有無にかかわらず集える居場所があり、安心して過ごすことができる街づくりを目指していきます。
結論ありきのパートナーシップ条例制定には断固反対します。質問者は渡辺智樹、自住。区はこれまで制度創設に慎重と考える性的少数当事者の話を区民に伝えていません。このような状況で区民へ正確な理解促進がされたと考えますか？
一定の理解促進が図られました。
同性カップルの日常の困難として挙げられる病院での対応や賃貸住宅に入居できないことについて現状を調査しましたか？
調査の実施は考えていません。
パートナーシップ制度導入は、制度導入に慎重な性的少数当事者の方に対して、何一つ不利益はないという認識ですか？
不利益は生じないと考えています。
制度に事実婚を含めるのであれば、区民が事実婚についてどのような考え方があるのか、また事実婚当事者の方がどのような不便を抱いているのか、実態を把握する必要がありますが、区は調査をしているのですか？
内閣府の調査結果があるので、区の調査は想定していません。
パートナーシップ条例を隙のない実効性のあるものにするためには、時間をかけた議論が必要です。年度内提出という期限を定めず、丁寧に取り組んでほしいです。
次の4月の制度化を目指します。
杉並区まちづくり基本方針骨子案は内容の明示が不十分。質問者は浅井国を自杉。まち方針は都市づくりの具体性ある将来ビジョンを定め、地域別の将来あるべき姿を明示し、地域における課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにするものであります。中でも、町方針と杉並区緑の基本計画との位置づけは、ハードソフトの連携が必要な計画とすべきです。
緑の基本計画の位置づけの変更は考えていません。
ゼロカーボンシティ宣言の温室効果ガス排出量ゼロを目指すには、区民が生活を見直すことを書き込むべきです。
区民のライフスタイルの見直しも重要な視点の一つです。まちづくり方針に反映を検討します。
地域別方針の伊草地域には、上伊草駅の交通結節点機能の強化が書かれています。4つの高校の生徒や多くの通勤客などの乗り降りがあります。朝夕上下線の通過列車を複数本停車させてください。また、都市計画に定められている上伊草公園を明記すべきです。
列車の停車は鉄道事業者の判断によるものです。住民等の要望など、地域の状況を注視したいと考えます。上伊草公園は、まちづくり方針案に記載していきます。
子どもの居場所、餃子製改革、富士目ヶ丘小跡地活用。質問者は、岩田育馬、 無為。区立施設再編整備計画案において、令和6年度開始の放課後等居場所事業が、もともとの5校から1校に減少。子供たちが得ようとしていた新たな居場所を奪う施策であることを肝に銘じていただきたいです。
子供の居場所づくりについては、今後の取り組みの方向性を改めて検討することとし、一部の事業を除き、一旦休止することとしました。
平成29年に RPA、人が行う定型的な PC 操作を自動化する技術、導入を提案しました。現在における導入効果や評価は、
RPA 等自動化ツールを27業務において活用し、年間およそ5200時間の業務時間削減効果を見込んでいます。超過勤務の縮減や迅速で正確な事務処理に大きく寄与しています。
行政評価制度見直しの方向性は、
行政評価と予算編成の連動性強化等を検討します。
富士見ヶ丘小学校移転後の跡地活用、検討の進め方は、
地域の意見を丁寧にお聞きしながら、行政需要や民間活力の活用など、様々な角度から検討していきます。
区職員逮捕、予算編成基本方針、不登校特例校、ペアプロ。質問者は松本光弘、無為。銃器法違反で区職員が逮捕される事件が起きました。区長と幹部職員の責任をどう考えますか？
事実関係が明らかになり次第、区長の責任、幹部職員の管理監督責任を速やかに判断します。
区長公約の新規事業のうち、実行計画修正後も計画外での実施を検討しているものがありますか？
計画事業に馴染まない取り組みもあります。その場合、予算対応等による実施も検討する必要があります。
基本方針にウクライナ侵攻とありますが、国の公的な発信は侵略です。区も侵略と表記すべきでは？
区も今後侵略で統一します。
SROI の観点で不登校特例校をどのように捉えていますか？
多様な学びの場の構築が重要です。SROI の観点から不登校特例校は重要な役割を果たせると考えます。
パパママ学級への参加を希望する計算の方を受け入れるために、要件から初参を外しては、
受講希望者が多く、対面学級は対象拡大できませんが、オンライン形式での対応を検討したいと思います。
ペアレントプログラムを実施することについて、区の見解を。
まず、要保護、要支援家庭を対象に、早期実施に向け、検討中です。